しい聖霊様のご臨在の中で私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。主イエスキリスト様の皆をあがめ、元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ本日は修法にも記しております通り、クライストチャーチ久留米教会開拓26周年記念礼拝です。皆さん、修法の裏を見てください。この裏にクライストチャーチ久留米の歩みと今までの歩みを記しています。1986年9月、イエス様より私はビジョンをいただき、1年間導きを求めて祈り、翌1987年10月4日日曜日です、第1回の聖日礼拝をこの場所で行いました。以来10月第1聖日礼拝を教会開拓記念日としています。今年は26周年です。この26年間一度も欠けることなく聖日礼拝を守り続けることができましたことを本当に感謝いたします。これからも教会はイエス様の再臨、教会が空中に敬居されるその時まで、礼拝と交わりとこの世に対してイエス・キリストを証ししていく存在となります。それではこの朝もですね、開拓記念礼拝の聖日礼拝、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに皆さん、聖書創世記を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書を開くのが慣れない方はどうぞお聞きください。代表してお読みいたします。では小西姉妹、創世記45章です。25節と26節までを読んでください。
彼らはこうしてエジプトから登ってカナンの地に入り、彼らの父ヤコブのもとへ行った。彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。
はい、ここはイスラエル12部族の父ヤコブの晩年の出来事です。ヤコブはその生涯一本の杖にすがって生きていきました。では少し前のですね、創世記32章を開きます。10節です。では32章の10節だけ、小西姉妹どうぞ読んでください。
私はあなたがしぼめに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのです。
はい。ヤコブの名はアカーブ、これは押しのけるという意味です。ここから来ています。彼は生まれつきのその性格のゆえに、父エソウ、兄エソウや父イサクとぶつかり、とうとう家に折れなくなり、母リベカの兄おじラバンのもとへ一人出かけます。その時彼はただ一本の杖だけを持って出かけました。彼が言っている通りです。おじラバンのもとでヤコブはつらい20年を送りましたが、一方神様はヤコブを祝福され、二人の妻と二人のそばめにより12人の男の子が生まれ、また多くのしもべと家畜を得ることができました。おじラバンの家を出てヤボクの私を渡るとき、神の使いと格闘しますが、桃のつがいを打たれ以来、ヤコブはびっこを引き、ヤコブにとって杖はますますなくてはならないものとなりました。その後もヤコブには悲しいことが起こります。愛する妻ラケルの死、そしてヨセフがいなくなりました。ヤコブはヨセフが死んだと思い続け、深い悲しみに沈みました。それでもヤコブは一本の杖にすがって生きていきました。ヤコブがすがり続けた一本の杖、それはイエス・キリストという杖です。 兄弟姉妹、皆さんも今どのような状況にあろうとも、あなたは一本の杖を持つことが許されています。この杖はあなたを支え、あなたを守り導き、この地上の人生だけではなく、実に永遠の天国にまであなたを導いてくださいます。それはイエス・キリストという杖です。今賛美してくださった恵美正信兄弟も、まあ、2,3 年前まではベッドの上仰向けの状態、身動きもできない状態でした。しかしイエス様は彼と共にいてくださり、励まし慰め支え、ベッドから起き上がって大好きなバイオリンを弾くことができるようになり、先日9月23日にはコンサートを開くというところまで回復させてくださいました。日本のことわざにも、終わりよければすべてよしとあるように、私たちの人生に途中どのような不幸や苦難があったとしても、人生の終わりが幸いであれば、その人の人生は幸いであったと言えるでしょう。聖書にも伝道者の書7章の1節に、死の日は生まれる日に勝ると書いてある通りです。それでは波乱万丈の人生を送りつつも、一本の杖にすがって生きてきたヤコブの最後はどのようなものだったでしょう。今日はですね、ヤコブ、別の名をイスラエルと言いますの人生の最後を見て、イエス・キリストを救い主と信じ、神の子となり、またイエスと共に人生を歩むクリスチャンが、そして教会はどのような歩みをするのか、3つのポイントからお話をいたします。第1のポイント、創世記45章に戻って、では小西姉妹、創世記45章の26節から28節まで読んでください。
彼らは父に告げていった。セフはまだ来ています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。しかし父はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいた。イスラエルは言った。それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。
はい、一本の杖、イエス様と一緒に人生を歩む、その人の生涯、また生涯の終わりはどのようなものでしょうか。第一のポイント、今読んだところ、死んだと思っていた愛する息子ヨセフが生きていました。17歳の時、ヨセフは悪い獣に噛み殺されして死んだと聞かされ、悲しみに暮れた父イスラエル。それから22年が経っていました。ヨセフ39歳、ヤコブ11番目の息子ですから、ヤコブは相当の年齢でしょう。26節彼らは父に告げていった。ヨセフはまだ生きています。しかもエジプト全土を支配しているのは彼です。愛する子ヨセフは生きており、しかもエジプト全土を支配する総理大臣になっている。まさにどんでん返しとはこのこと。しかしあまりの予想外の知らせに、彼はぼんやりしていた。彼らを信じることができなかったからである。息子たちの言うことをヤコブは信じることができませんでした。しかしヤコブにとってヨセフが生きていることを確信させるものがありました。それはヨセフがヤコブを、父ヤコブを乗せるために送ってくれた車です。この車を見てヤコブはヨセフが生きていることを確信し、彼らの父ヤコブは元気づいたとあります。27節、彼らはヨセフが話したことを残らず話して聞かせ、 彼はヨセフが自分を乗せるために送ってくれた車を見た。すると彼らの父ヤコブは元気づいたとあります。ヨセフを見なくても車を見れば十分です。イスラエルは言います。28節、それで十分だ。私の子ヨセフがまだ生きているとは。私は死なないうちに彼に会いに行こう。このヨセフが送ってくれた車とは何でしょうか。兄弟姉妹、これが聖霊です。ではここに何かを挟んで使徒の働き2章を開いてください。新約聖書です。使徒の働き2章の32節と33節、では小西さん読んでください。
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
はい、私たちの救い主、神の子イエス・キリスト様は、私たちの罪の身代わりに十字架にかけられ、打たれ、血を流し、死んで葬られましたが、三日目によみがえり、天に上げられました。今、イエス・キリストは、巨大姉妹、生きておられます。アーメンですか？皆さんはイエス・キリストが生きておられる、今生きておられる ということを知っていますか？アーメンですね。ではイエス・キリストが今生きておられる神様だということを、私たちは何によってどうして知ることができるのでしょう。33節にこう書いてあります。ですから神の右に挙げられたイエスが御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。兄弟姉妹、私たちに聖霊が注がれているということは、イエス・キリストが死から復活し天に上げられ、栄光をお受けになった証なのです。もう一度言います。私たちに聖霊が注がれているということは、イエス・キリストが死から復活し天に上げられて栄光をお受けになった証として私たちに聖霊が注がれていると聖書は語っているのです。聖霊はイエス・キリストの復活の証人であり、イエス・キリストが栄光をお受けになったことの証拠として、兄弟姉妹、あなたのうちに聖霊が注がれているのです。ですから聖霊が注がれているということは、イエス・キリストは生きておられ栄光をお受けになっているということなのです。父イスラエルはヨセフの送った車を見て元気づきました。そしてヨセフが生きていることを信じることができ、車に乗って総理大臣となったヨセフのもとへ行きました。同じように兄弟姉妹、私たちはイエス・キリスト様が父なる神様の身元から送ってくださった栄光の証である聖霊によって、イエスが神の子キリスト、今生きておられる神であることを知り、聖霊に導かれてキリストが支配しておられる天国へ入るのです。ちょうどヨセフはキリストのタイプです。総理大臣となり、ね、父のもとに車を送って、そして迎えに行きました。同じように天に上げられたイエスキリスト、神様の御座の右に座しておられるお方が、神様から聖霊を受けて私たちに使わして、私たちを天国へと導いておられるのです。だからヨセフはこの場合イエス・キリストのタイプであるのです。天国とは神がおられ、神が支配しておられるところです。兄弟姉妹、天国は死んだ後に行くところだけではありません。神様がおられ、神が支配しておられるならば、そこは天国です。ですから天国はまず最初にあなたの内側に作られます。イエス・キリストを救い主と信じた時に、イエスの血が兄弟姉妹、あなたの罪をすべて清めます。全くシミもシワもないですね。もう罪なしの状態、まあ、これを義というんですけども、状態にします。 義とされたあなたの内側に神様は聖霊を注いでくださいます。今あなたのうちには聖霊がとどまっておられます。聖霊がおられることがあなたが神の子であることの証因、証明です、証拠です。ですからまず神の国は私たちの内側に作られます。神がおられ支配しておられるところが神の御国だからです。兄弟姉妹、皆さんはもう今すでに聖霊に導かれ神の御国に入っています。まあ皆さんにもお分かししましたが、私は今年の8月神様から御言葉レーマを与えられました。それは第一コリント3章の6節7節私だけお読みいたします。パウロの言葉、私が植えてアポロが水を注ぎました、しかし成長させたのは神です。それで大切なのは植えるものでも水を注ぐものでもありません、成長させてくださる神なのです。パウロが植える、アポロが水を注ぐ、しかし成長させてくださるのは神様。私たち人間は今目の前にあるですね、あることを一つ一つ忠実に行うだけです。私は今説教をしておりますけども、祈って聖書を学んで説教の原稿を書きですね、今これを語っています。しかしこの御言葉とですね、この説教を用いて兄弟姉妹魂を救い、兄弟姉妹に恵みをお与えくださるのは神様のお仕事です。私たちはなすべきですね、日々のことを忠実に怠りなくしなければなりません。しかし御業をなされるのは神様ですと、まあ、聖書に書いてあります。成長させてくださる、仕事をしてくださる、御業をなされるのは神様。神様の御手に成長と結果を委ねなさい。これがですね、第一のメッセージポイントです。これからもこの教会はコツコツとですね、歩んでいきます。ある時は神様は大きな御業をなしてくださいます。今年この教会は屋根と外壁と十字架のリフォームをしました。まだ内装のクロスとカーペットは残っていますが、3年半前ですね、私たちはこのために積み立てをしましょう。コツコツとリフォーム積み立てをしました。時が満ちて神様は多くの協力者を備えてくださり、立派に外装のリフォームと夜空に、ね、光り輝く十字架が完成しました。すべて聖霊様の働きです。パウロが植え、アポロが水を注ぎますが、成長させてくださるのは神様。兄弟姉妹、聖霊は仕事の霊です。天地を創造された時に、ね、光をあれと神様が命じられると光ができたと書いてあります。でこの神様という言葉はですね、複数形です。三位一体です。天の父なる神様は意思決定者、何をする御心を持っておられるお方です。イエス・キリストは言葉です。言葉として存在しておられます。ですから神様の御心を知ってイエス・キリストが光をあれという言葉を発せられた時に、次に聖霊様の出番です。聖霊様が実際の光を作られました。役割分担はそうです。福音書においてもイエス様が、ね、あなたの信仰の通りになるように言葉を発せられた時に癒しや奇跡の御業が起こりました。言葉を材料として御業をなされるのが聖霊の働きなのです。聖霊様は仕事の霊です。パウロが植え、アポロが水を注ぎますが、成長させてくださるのは神様。ですから兄弟姉妹、日常やらなければいけないことをコツコツと行い、ね、御業と結果をですね、神様に委ねましょう、ね、これがこれからの教会の第一の歩みです。では第2のポイントに行きます。創世記48章を開いてください。ではこれ1枚15節と16節を読んでください。
それからヨセフを祝福していった。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神、すべての災いから私をあがなわれた御使い、この子供たちを祝福してください。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真中で豊かに増えますように、
はい、ヤコブ、イスラエルは人生、自分の人生が、ね、終わろうとするとき、まずはじめにヨセフを祝福して言います。15節です。それからヨセフを祝福して言った。私の先祖アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神、今日この日までずっと私の羊飼いであられた神。これが今日の説教のタイトルです。すべての災いから私をあがなわれた御使い。そして次にヨセフの2人の息子ですね、ヤコブにとっては孫にあたりますが、マナセとエフライムを祝福します。この子供たちを祝福してください。主の名が先祖アブラハムとイサクの名と、私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに彼らのうちに唱え続けられますように、また彼らが地の真ん中で豊かに増えますようにヤコブはその生涯、父の家を出てからというもの、ずっと一本の杖にすがって生きてきました。多くの辛い経験をしました。しかしヤコブの杖、羊飼いであられる神様はヤコブを守り導き、訓練し支えてくださいました。まさにヤコブにとって神様は人生の羊飼いでした。皆さんはどうでしょうか。あなたにとって神様はずっと羊飼いであられたでしょうかヤコブは神様の訓練を受け砕かれ、イスラエル、神が私の人生において代わりに戦ってくださるというと名乗り、その人生の終わりに初めにヨセフの子の2人を、マナセとエフライムを、次に自分の12名の子供を1人ずつ祝福をいたします。はい、で49章の1節と2節をですね、小西島読んでください。
ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。ヤコブの子らよ、集まって聞け、あなた方の父イスラエルに聞け。
はい、イスラエルは12人の子供の名前を一人ずつ呼び祝福をいたします。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、ゼブルン、イッサカル、ダン、ガド、アシェル、ナフタリ、ヨセフ、ベニヤミン、そのことが49章にずっと書いてあります。そして28節を読んでください。
これらすべてはイスラエルの部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福したとき、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。
はい、ヤコブよりイスラエルの12部族が生まれます。ヤコブは彼らを祝福しておのおのにふさわしい祝福を与えたのであったとあります。その中の一人の子供を見てみましょう。49章の9節10節に書いてある人物です。では49章の9と10を読んでください。
ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国々の民は彼に従う。
はい、ここに王権はユダを離れずとあります。どういうことか。王様は代々ユダ族から出るということです。ダビデはユダ族ですね。以来イスラエルの王は代々ユダ族から出ました。そしてダビデの子孫からイエス・キリスト、王の王であるイエス・キリストがお生まれになりました。黙示録5章5節にはイエス・キリスト、 ユダ族から出た獅子と呼んでいます。この王権をヘブライ語でシェベテと言いですね、権威の印の杖とも訳される言葉です。杖はユダ族から出るとですね、そのようにも訳される言葉です。ユダという言葉は賛美、褒めたたえるという意味です。ヤダという言葉から来ています。イスラエルはユダを祝福しました。そして神の杖イエス・キリストはこのユダ族から出ることをここで初めて予言をしたのです。ではここに何かを挟んでですね、新約聖書を開きます。第一ペテロ3章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後で、開いている人声を出して一緒にお読みいたしましょう。第一ペテロ3章の9節です。では9節だけ、ここに1枚読んでください。
悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。
はい、では開いている人一緒に読みます。はい。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。御礼姉妹、皆さんは何のためにイエス・キリストの十字架のあがないをもって神様にですね、あがなわれたのですか。ここには祝福を受け継ぐためだと書いてあるんです。あなたは人を祝福するために神様に選ばれ救われました。だから悪に対して悪をもって報いてはいけない、侮辱に対して侮辱をもって報いてはいけない、ね、悪魔サタンの策略に負けてはいけませんと聖書に書いてあります。あなた方は祝福を受け継ぐために神様から召されたのです。御礼姉妹、この天地をお作りになった主なる神様がイエス・キリストを信じて神の子となった御礼姉妹たち皆さんにお与えになるもの、それは一言で言えば祝福です。神様が皆さんにお与えくださるもの、それは一言で言えば祝福です。祝福という言葉を広辞苑で調べると、キリスト教で神から賜る幸福と、ね、広辞苑に書いてあります。そして祝福の最大のもの、それはイエス・キリストを信じてですね、信じるだけで与えられる罪の許しと永遠の命、つまり魂の救いです。これが最高の祝福です。罪が許されること、魂が救われること、これが最高の祝福です。これ以外のものは全てこの地上での祝福ですが、魂の救いは永遠の祝福です。永遠の祝福です。祝福はその他に健康も祝福です。長寿、子孫の繁栄、財産や持ち物がですね、豊かになること、家庭の祝福、学業や授業の祝福ですね、皆さん交友関係の祝福、人生の全てに及びますですね。まあ今回ですね、この度私とよしこ先生は、まあ、先週日曜日の礼拝のあとすぐにですね、神奈川県の三浦で行われる高知サミットというのに出席のために出発し、まあ、2泊3日の研修と交わりを終えて東京へ行きですね、息子誠司の家に泊まりました。まあ、誠司は東京で仕事をしていますが、30歳の時牧師の娘恵美子と結婚し、その後アメリカ留学をしましたが、結婚して7年、今8年目ですが、ようやく2人の間に子供ができました。出産は来年1月の予定です。私たちもですね、子供が与えられるように、まあ、祈り続けていました。まあ、私と妻は2人に会って交わり、母体と生まれてくる子供のために、まあ、祝福を祈ってきました、ね、神様が神の子となった兄弟姉妹皆さんに与えてくださるもの、 それは祝福です。ですから皆さんは祝福を受けなければなりませんですね。祝福の反対は呪いですですね。呪いはイエス・キリストが十字架にかけられた、そしてご自身が受けられた呪いによって呪いは取り除かれました。呪いに変えて私たちは祝福を受けるのです。皆さんは祝福された人生を送ってくださいね。そして皆さんは自分が祝福を受けるだけではなくて、このヤコブのように私たちはですね、祝福を受け継ぐ、つまり周りの人に祝福を与える特権が与えられているということです。私はあなたを祝福しますと、あなたはその祝福権、祝福を与える特権が与えられるということですですね。ここに祝福を与えなさいと第一ペテロ書に書いてあります。では祝福というのは何ですか。どうしたら祝福することになるのですか。祝福する方法はいくつもあります。皆さん手法を見てください。ここにですね、祝福の5つの形と書いてあります。もちろんこの他にもありますが、5つにですねまとめました。まず語りかけること。あなたは私にとって大切な人ですですね。キャサリン・ブースという人は自分の子供に向かって、ね、早く大きくなりなさい、世界がお前を待ってるよと語りかけました、ね、それように語りかけることによって祝福を与えます。次、褒めることです。よくやりましたね、あなたを誇りに思います。褒めることは祝福をすることです。で3番目、適切な触れ合い、握手をするですね。それでそしたり、まあ、相手に手を置く、まあ、同性同士だったらですね、ハグするということもあるかもしれませんですね。適切な触れ合いというのも祝福の方法です。素晴らしい4番目、未来を語るですね。つまり夢を持たせることです。あなたはこうなるんですよですね。まあ、大川先生のお母さん、大変牧師の息子で貧しかった。大川先生中学校の時、まあ、東京に住んでいたんですが、京都までの修学旅行にクラスの中で自分だけ行けなかった。それでお母さんの髪の毛を引っ張って、どうして自分だけ、修学旅行に行けないんだ、髪の毛を引っ張ったらお母さん曰く、お前は京都に行けないぐらいで怒るのか、今にお前は世界中を伝道する伝道者になるんだよとお母さんはそう言いました。実は大川先生そのようになられました。夢を与えるですね。素晴らしい未来を語ること、これは祝福です。そして5番目、未来に対して投資する。金銭やですね、助けの手を伸べる、実際的に物や資金を提供することによって、その未来に対して投資する、これも祝福の方法ですですね。このように祝福します。そして何よりも巨大姉妹、この聖書の御言葉、神の言葉を相手に与えること、これはですね、大きな大きな祝福です、ですね、どうぞ御言葉をですね、相手に語ってあげてください。大きな祝福です。はい、では創世記に戻ります。47章の7節をですね、小西島読んでください。47の7です。
それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した、
はい、ここにヤコブはパロに挨拶したと、挨拶という言葉のところに皆さん聖書米印がついています。で下に祝福したと書いてあります。ヤコブは自分の12人の子供それぞれに、そしてヨセフの子2人の子ですね、孫である2人、マナセとエフライム、そしてエジプトのパロをも祝福したとあります。聖書に受けるよりも与える方が幸いであるとあります。人の働き20章の35節。巨大姉妹、皆さんは神様の祝福を受けるだけでなく、その祝福を人々に与える権威も与えられているということです。つまり あなたを祝福しますということができるのです。この教会もですね、祝福を受け継ぎ祝福を与える存在になることをですね、心から願っています。では3番目のポイントに行きます。創世記49章を開いてください。はい、では初めにですね、29節から33節まで、創世記49章の29節から33節まで、では小西さん読んでください。
彼はまた彼らに命じていった。私は私のために加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地のマムレに面したマクペラの畑にあり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために畑とともに買い取ったものだ。そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その畑とその中にあるホラーナはヘテ人たちから買ったものである。ヤコブは子らに命じ終わると足を床の中に入れ生き絶えて自分の民に加えられた。
はい、ヤコブはまさに人生の終わり、息を引き取る直前、12人の息子に遺言を残して言いました。29節、彼はまた彼らに命じて言った。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。31節、そこにはアブラハムとその妻サラトが葬られ、そこにイサクと妻リベカが葬られ、そこに私はレアを葬った。これがヤコブの信仰です。では少し前、創世記47章いきます。じゃあ2箇所読みますが、47章の最初に6節、じゃあ小西さん読んでください。
エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちとを住ませなさい。彼らは五千の地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。
はい、少し飛んで11と12を読んでください。
ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住ませ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラマセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全家族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。
はい、故郷カナンの地、今のパレスチナに飢饉があったため、ヤコブとその家族70人は故郷を離れ、ヨセフがいるエジプトに集団移動をしました。ヨセフは総理大臣、エジプトを飢饉から救った人物。パロは言います。6節、エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にで、ね、あなたの父と兄弟たちを住ませなさいです、ね、彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。最もエジプトで最良の地に住みなさい。ヤコブの家族はエジプトの中の最良の地に住みました。もう生活の何の心配もありません。死んでしまったと思ったヨセフも含めて家族は全員共にいます。多くの孫にも囲まれています。ヤコブの人生は全般は辛い人生でしたが、神様はヤコブを砕きイスラエルと名乗らせ、多くの祝福を与えてくださいました。このままエジプトの地で人生を終え、エジプトに葬られることは、人間的に言えばこれ以上の幸せはありません。何の心配もなく多くの家族や孫たちに囲まれて人生の最後を送る。しかしヤコブは自分の子供たちに言いました。このエジプトに自分を葬らないでくれ。エジプトには葬られたくない。故郷カナンの地マクペラのホラーナに葬ってくれ。そのように言うのです。クレシマイ、この地上でどんなに繁栄と豊かな生活を送ったとしても、 ヤコブにとってエジプトは一時的な気流の地、彼の心にはいつもですね、おじいちゃんアブラハム、父イサクと共にありました。それは神様がアブラハムに約束された約束に基づいているからです。少し前の創世記35章を開きます。10節から12節です。ではここにしまい、創世記35、10から12まで読んでください。
こうしてヤコブがパダンアラム、
ごめんなさい、創世記35です。あ、35、ごめんなさいの10から12。
あ、ごめんなさい、神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブであるが、あなたの名はもうヤコブと呼んではならない。あなたの名はイスラエルでなければならない。それで彼は自分の名をイスラエルと呼んだ。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。産めよ増えよ。一つの国民、諸国の民の集いがあなたから出て、王たちがあなたの腰から出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。
神様はヤコブに言われました。名前をイスラエルと変えなさい。そして12節、私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与え、あなたの後の子孫にもその地を与えよう。イスラエルの民にですね、この地を与えようと神様の約束です。巨霊姉妹、皆さんにお尋ねします。あなたの心はこの地上にありますか？この地上の成功と繁栄にありますか？それとも神様がイエス・キリストによって私たちに受け継がせようとしておられる天の御国、神の天国にありますか？エペソ1章の11節、私たちはキリストにあって御国を受け継ぐものとなったのですと書いてあるのです。私たちが受け継ぐ所業はこの地上の土地ではありません。私たちは御国天国を受け継ぐものとなったのですとあるのです。エペソ1章の11節、皆さんはこの地上の生活に憧れますか？それとも天の御国に憧れますか？どちらに心が奪われていますか？思いを寄せていますか？ヘブル11章にはですね、信仰について書かれており、昔の人々の信仰者の名前がずっと列記されています。ヘブル書11章です。その16節にはこうあります。私だけ読み出しますと、しかし事実彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたのです。それゆえ神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでした。事実神は彼らのために都を用意しておられました。イエス・キリストを救い主と信じ神の子となった兄弟姉妹たち、あなたにとってこの地上の生活は一時的な旅人、気流者です。皆さんの故郷は天国にあり、もうすでに多くの先輩クリスチャンはそこに行っています。神様は皆さんのために永遠の故郷、永遠の住まいをですね、備えておられます。ですからこの地上にいる間、旅人として気流者としてイエス・キリストを証しして、やがて私たちは天国に帰っていくのです。天国があなたのホームだからです。ですね、あなたの帰るべきところは天国、ホームがあります。そこにですね、イエス・キリストに上がられた全ての人がですね、そのホームに帰っていくのです。この地上で辛い経験があるでしょうですね、いろいろなハンデを負っているかもしれません。しかしそれは神様がある面ではあなたをですね、砕くためのもの、あなたの対する試練かもしれません。しかしそのことによってあなたはますます天国に憧れるものとなっていくのです。皆さんは神の御言葉の約束、 このヤコブのようにあなたの父アブラハムといえイサクに与えた土地をあなたとあなたの子孫に与えると仰せられたですね。神様御言葉の約束に生きるものです。ヤコブは息を引き取る直前に言いました。どうかエジプトには私を葬らないでくれ。兄弟姉妹、皆さんにとってこの地上が最終の地ではありません。神様が兄弟姉妹たちのために備えておられる天の故郷こそ本当に帰るべきところなのです。このことを知ってこの地上の生活をですね、旅人として、ね、イエス・キリストを証ししていきましょう。やがて私たちは天国で皆さん全員と先に天国に行った兄弟姉妹たちと再会をいたします。そこで復活の体、新しい朽ちない体を与えられてキリストと共に永遠に住む、これがですね、神様が私たちにご計画しておられることです。ヤコブはその人生において一本の杖にですね、すがって生き続けてきました。その晩年において神様は本当にヤコブをですね、祝福してくださいました。この祝福をですね、私たちも受け継ぐものです。このことを知ってイエスの御名を崇めます。では目を閉じてください。